新約聖書、フィリピの信徒への手紙、第一章、一節から二節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいて、キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち、並びに監督たちと奉仕者たちへ、私たちの父である神と、主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。三節から十一節。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。それは、あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると、私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って、心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心で、あなた方一同のことをどれほど思っているかは、神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように。そして、キリストの日に備えて、清いもの、咎められるところのないものとなり、イエスキリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。十二節から三十節。兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり、私が監禁されているのは、キリストのためであると、兵営全体、その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が、私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなく、ますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は、自分の利益を求めて、獄中の私を一層苦しめようという不純な動機から、キリストを告げ知らせているのです。だが、それが何であろう。口実であれ、真実であれ、とにかく、キリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りと、イエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになると知っているからです。そして、どんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども、肉において生き続ければ、実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私にはわかりません。この二つのことの間で、板挟みの状態です。一方では、この世を去って、キリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では、肉にとどまる方が、あなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて、喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているという あなた方の誇りは私ゆえに増し加わることになります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすれば、そちらに行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。第2章1節から11節。そこであなた方にいくらかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も、利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それは、キリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌が、イエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。12節から18節。だから、私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は、自分が走ったことが無駄でなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。さらに、信仰に基づいて、あなた方が生贄を捧げ、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様に、あなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。19節から30節。さて、私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを、主イエスによって希望しています。テモテのように私と同じ思いを抱いて、親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。他の人は皆、イエスキリストのことではなく、自分のことを追い求めています。テモテが確かな人物であることは、 あなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように、彼は私と共に福音に仕えました。そこで私は自分のことの見通しがつき次第すぐ、テモテを送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと、主によって確信しています。ところで私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の急亡の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれている者として大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け、死ぬほどの目にあったのです。第三章、一節から十一節。では、私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく、私たちこそ真の割礼を受けた者です。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私はすべてを失いましたが、それらをチリアクタとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。十二節から二十一節。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、 目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。また、あなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし、私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。第四章一節。だから私が愛し、慕っている兄弟たち、私の喜びであり、冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。二節から九節。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお、真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えとを、キリストイエスによって守るでしょう。終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神はあなた方と共におられます。十節から二十節。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにしても、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、もののやりとりで 私の働きに参加した教会は、あなた方の他に一つもありませんでした。また、テサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして、何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろ、あなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。私は、あらゆるものを受けており、豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。私の神は、ご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスによって、あなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。21節から23節。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。